さんこんにちは、宮田智美です。今日はゴルトの活動の紹介の第2回です。今日も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとお一人ずつに音楽のことについて詳しくお話聞いてみたいと思います。須山さん、ピアノご担当なんですけれども、アッコルトとして特にこだわっていることってありますか？
こだわっていることっていうのは特にないんですけれども、ただ、いつも気をつけているというか、自分での思いは歌の人とオカリナの人の音を大切に、それを引き立てるっていうか、ピアノが主体ではないので、ピアノソロではないので、3人の音のバランスとかを考えながら弾くようには気をつけてはいます。できたらなんですけれども、ピアノが低音部、アッコルトとして3和音ということなので、名前の由来からピアノが低音部を で真ん中の音を、歌のかなで、オカリナで一番上の音を担当という形で、真ん中の音の人はもう中心になって、でその上にオカリナが温かい音で包み込むみたいなイメージでできたらいいなっていうのを日頃ちょっと考えながら弾いてます。
はい、じゃあ一人で弾く時とまた全然違うんですね。
そうですね、全然違うのと、一人で弾いてるより、私は本当に2人3人でやってる伴奏っていうことが大好きなので、本当に一人で弾いてるよりかは幸せな気持ちでいつもやらせていただいてます。
須山さんはほぼさんだってお聞きしたんですけれども、子どもたちとも一緒にピアノを弾いて歌を歌ったりとか、
子どもたちにやっぱり童謡とか日本の歌をもっともっとしてほしいという思いから、リトミックっていう時間があるんですけれども、その時間にたくさん童謡を歌ったりしてますので、子どもたちは本当に童謡大好きなんですね。ただ今のお母さんたちの方が知らないのかなって、もっともっとお家でお母さんたちが童謡とかをちょっと口ずさんで子どもたちに教えていってもらえれば、子どもたちも穏やかな気持ちになるのかなっていうふうには日頃思います。
歌うだけではなくて本当に体を動かして、体全身で、
そうですね、はい、
表現するんですね。
そうですね、それがリトミックになってます。
また子どもたちに合わせて伴奏してるときはまた気持ちは全然違いますか？
そうですね、ピアノをやめれば子どもたちはピタッと止まったり、自分の弾いたピアノによって子どもたちが動くので、生まれながらに持っている感覚っていうのはすごいなと思って、
子どもたちに音楽を通して一番伝えたいこととかって何か、
はい、そうですね、普段喧嘩ばっかりしてる子でも歌うと元気に歌えるし、悲しいことがあっても歌うことによって元気ももらえるしということで、子どもたちの成長の中で大きく影響を受けているので、そういう昔からのそういう素朴な童謡もたくさん歌っていっていただきたいって思ってます。
じゃあ本当寝る前の何時間かを使って、
そうですね、
毎日やっぱりピアノは練習されてるんですか？
毎日とまでは言えないんですけれども、弾く時にはやっぱりその時間になってしまうので、時間も忘れて疲れも癒されてゆっくり休むという感じですね。これでピアノを弾いてなかったらやっぱり人生全然違うんだろうな、180度違うんだろうなって思うんですけれども、音楽があって、で子どもたちだけに目は向かず自分でもやりたいことをやっているので、仕事で疲れて帰ってきて家事の仕事とか一段落するのがやっぱり11時過ぎとかになってしまうんですけど、その後にピアノを弾くんですけれども、疲れているんだけれどもピアノをやっぱり弾いてると安らぐんですね。
今プラスチックのオカリナでファンファーレ、ご挨拶代わりに音を出してみました。アッコルトっていうのはドイツ語で和音という意味なんです。みんなで素敵な演奏ができるといいなという願いを込めてつけましたけれども、ところで2人に宿題を出しといたんですけど、やってきた？2人にオカリナ無理やり吹かしちゃったんですけど、ついこの間プラスチックのオカリナ買ってもらって、 交わしちゃって、それで宿題出しといたんですけど、まだ本当に楽器を持って間もないんですよ。その辺は皆さんの温かい目で、ね、見守ってくださればと思いますけど、一曲宿題を出しときました。さあどんなことになるでしょうか。ドイツの民謡です。カエルの合唱。頑張りました。
本庄さんは演奏するだけではなくて、はいはい、まあ、教えたりもされてるそうなんですけれど。
そうですね、教える方が実はメインなんですよ。
プレイヤーとこう教える、はい、まあ、先生というか、はい、その違いっていうのは自分の中ですごく大きいですか。
大きいですね。教えるということは教えられること、うん、あの白紙状態の初めての方にオカリナを伝えるということは自分がそのまま映っちゃうような気がして、それはあの怖いですね。
今まで一人でやっていらして、
はい、
尾崎さんと須山さんの、まあ、コンビに誘われて始められたんですけれども、はい、どんな感じでしたか。
尻込みしてたことがあります。
それをこう引っ張り出されて、
引っ張り出されて、かなり引っ張り出されてっていうところありますね。
でも舞台では全然そんな風に見えないですよね。
よく言われるんですよ、あの堂々としてるねとかって言われるんですけど、そんなことも全然なくて、あの飲みの心臓なんですよ。顔が損しているのかなあの顔見ただけで飲めるでしょうとかって言われたりよくするので
飲めないんですか。
飲めますよ
やっぱりそのままなんじゃないですかでも本当舞台でもいつもね堂々としてらして、
そんなことないんですよ。
全然緊張してるようにも見えないというか。
緊張はしてます。
してるんですか。
はい、
なんかとても本当見えなくて。
そうですか。
でも3人、まあ、アコルトとして活動これから続けていかれるんですよね、
はい、
どういうなんかやっていきたいこととか、まあ、プレイヤーとしてもやっていきたいこととか、うんうん、なんかあるんですか。
そうですね、あの3人で一つのものを作っていく段階がとっても面白くて、プレイヤーとしてやりたいというよりその段階プロセスが楽しいので、うん、なんていうのかな、出来上がってきた時はそれは完成形ではないんですけど、それに近づけるように日頃3人で話し合うっていう、それから練習していくっていう段階が今楽しいので、はい。
もう本当はアコルトの皆さんってこう3人でやるっていうことがすごくこう楽しくて、
そうですね、
面白いっていう感じなんですね、
う
ん、
そうです。3人いるからできることを目指しています。
でもまあ今ね、童謡だけじゃなくて歌のこうレパートリーも広げていくっていうことなんだけれど、
みんなが知っている曲、親しみやすい曲を私たちが独自にやっていくのがテーマかな。
なんかアコルトのコンサートって、はい、本当クラシックのコンサートみたいな、ちょっとこうね襟を正すようなコンサートとは違って、
そうなんですよ、
こちらもちょっと楽しく歌いたくなっちゃうような、はい、そこなんですよ。
かしこまらずに、あの気持ちとしては新たにやるんですけど、聴いていただく方もちろん私たちもそうですけど、かしこまらず楽しく自然体にというところかな。
ありがとうございました。では何曲だったでしょうか。
はい、
はい、どうぞ。
はい、9曲。
もう一声
10 他にはいませんか。
他は
その上いませんか。8曲。
8曲。
なんか惜
しい、
オークションみたいですねじゃあ正解発表します。10曲です
ね、誰もいない海とかがありましたので ね、 ね、はい、ね、枯葉に始まりましたからね、本庄さん、
ね、
はい、あの葉っぱお疲れ様でした、
はい、
夜鍋して作ったんですか
ね。須山さんどうもありがとう。
ねえ須山さんありがとうございます。葉っぱを作ってくださったのは須山さんでございますありがとうございました。
今
今ね私が頭を痛めているのがアレンジですね。オカリナの自分のパートですけどね、
はいはい
はい、やっていくうちに今まではそのコーラスの楽譜を使ってるんですよ。ただ3度下をやるだけではもうなんていうか違くなってきたのね最近ね。
そうですね、
うん、芸がないというかそうなってきて、どういうふうに入れていったらそれぞれがうまくいくのかなっていうところかな。苦しいですよね。でもできた時は嬉しいし、うん、何回かやらせてもらう機会があるんですけど、毎回違うものになる可能性もあります。アレンジの面もそうですけど、だんだんそれがうまくハーモニーとして重なっていくっていう感覚かな。それがつかめることが感じることがありますよね。
もう演奏していてこう3人でちょっと心でガッツポーズじゃないですけど、こうパッと通じ合ってこう、あ、これだっていう感じとか、
それは自然にみんな感じていると思いますよ、この瞬間っていうのは、う
ん、じゃあ次は歌担当の尾崎さん、
はい、
尾崎さんは日本の歌をずっと歌われていると思うんですけれども、
はい、
歌い始めてからそういう歌に対する思いとか、はいはい、童謡に対する思いとか、変わってきましたか？
変わりましたね。時代の流れがとても早くて、そして私たちがもう日常普通に聞いていた童謡唱歌がどんどん音楽の教科書からも削られ、そしてそういうものを扱う番組が削られ、どんどんなくなってしまってますよね。で今小さいお子さんたちが童謡唱歌を耳にする機会がなくなっていますね。そういうことがとてもこれは大変なことなのではないかと思いまして、歌い続けていくことができれば幸せだなと思っています。先ほども須山さんがおっしゃってましたけれども、うん、幼稚園の子どもたちも童謡は本当は好きなんだと、うん、で親御さんの世代がもう今は本当に20代30代の方がお子さんを育てていらっしゃるわけですから、でそういう世代の方々が童謡唱歌に出会う機会がなく歌われる機会もなかったと思うんですね、
うん、
今私がですね関わらせていただいている童謡のサークルがあるんですけれども、そちらがですね今とてもこう平均年齢がかなり高くなっていて、でその皆さんは本当にとても懐かしく童謡を歌ったり聞いたりしてくださるんですけれども、そのちょっと下の世代、ちょうど今子育て真っ最中のお母様方は童謡や唱歌をほとんどご存じない方が多いですね。ですからそういう方々にも何とかしてこう童謡唱歌の素晴らしさをお伝えしたいなと思いまして、ずっと歌い続けてまいりました。
私のオリジナルということで、詩は私が書いたのではございませんが、詩人の方に書いていただいたんですけれども、その詩にすごく感動しまして、ぜひこれに曲をつけさせていただいてよろしいですかと申し出ました。そうしましたら本日こちらにお見えなんですけれども、宮田智美さんとおっしゃる画家さんなんですけれども、詩もお書きになられまして、絵に詩がついているんです。ぜひこの音楽を連れてきましたよという詩に曲を書かせてくださいと申し上げました。そして、出来上がりましたのがですね2週間前でございました。間に合わなかったらどうしようと内心はちょっとハラハラしていたんですけれども、なんとか間に合いまして本日ご披露させていただくことになりました。とっても可愛らしい短い曲なんですけれども、宮田智美さんが作詞をなさいまして、私が曲を書かせていただきました。音楽を連れてきましたよ、お聴きください。
鳥さん
アッコルトのこれからの活動で何かこう夢とかやってみたいこととか。
そうですね、今までにチャレンジしたことのないジャンルにもトライしてみたいと思いますね。本庄さんと須山さんがなんかそういう点でとても引き出してくださる方々なので、前回ひょっこりひょうたん島をやった時はかなり私としては冒険だったんですけれども、皆さんに喜んでいただけたようで、私もなんか殻を一枚破れたかなっていう感じがします。
では最後に11月8日大磯の海の見える美しいホールで行われた演奏会の様子をお届けしてお別れしたいと思います。皆さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に皆様ご一緒にふるさとを歌いましょう。